市横浜209号。福祉横浜市民活動ボランティア活動情報誌2023年12月209号編集発行社会福祉法人横浜市社会福祉協議会略称横浜支社協郵便番号 231-8482 横浜市中区桜木町1丁目1番地電話045-201-2090 ファックス 045-201-8385 E メール福横 fukuyoko@yokohamashakyo.jp ホームページhttps://www.yokohamashakyo.jp この号の主な内容は特集「福祉と法律を両輪にその人らしさのある生活を支える」権利用語2ページ3ページ福祉の仕事市民貢献人4ページボラ線情報多様な主体とともに進める SDGs の取り組み5ページ支社協情報第8回横浜地域福祉フォーラム6ページ三助会員のご紹介7ページみんなの気持ちありがとう。8ページ。寄付者のご紹介。9ページ。みんなの声。10ページ。福横クイズ。11ページ。広告、編集後期、社協からのお願い。となっております。表紙。特集。福祉と法律を両輪に、その人らしさのある生活を支える。横浜生活安心センター25周年。今後も皆様と共に歩んでいきます。写真があります。キャプション。生活費の管理のほか、日々の相談などに載っています。区社会福祉協議会にて、10月23日撮影。詳しくは特集で。写真終わり。目次。福祉の仕事。市民貢献人。4ページ。ボラ線情報。多様な主体とともに進める SDGs の取り組み。5ページ。支社協情報。第8回横浜地域福祉フォーラム。6ページ。QR コードがあります。福祉横浜で検索。ここから最新号とバックナンバーをご覧になれます。表紙終わり。
特集。福祉と法律を両輪に。その人らしさのある生活を支える。権利擁護。あなたのすぐ近くに認知症や障害があっても自分らしく生活していきたいと願っている人がいます。そうした方々の権利を守り、日々の生活の困りごとを伺い、お金の管理や福祉サービス利用に関する手続きの支援などを通して、その人らしい生活を支える取り組みが横浜市内で広がっています。たくさんの人が支えになります。紙面全体に大きなハートがあります。ハートの中に車椅子に乗っている高齢の女性、椅子に座っている若い方、 青年後見人の男性と女性のイラストがあります。車椅子に乗っている高齢の女性。福祉サービスの利用について相談したり、手続きを手伝ってもらっています。住み慣れたこの街で安心して暮らし続けられています。椅子に座っている若い方。障害がありますが、親元から自立して暮らしています。日々のお金の管理などを見守ってくれる人がいてくれて安心です。生活を支える関係者。家族、親族、民生委員、児童委員、ボランティア、金融機関、医療機関、介護福祉サービス事業者など。相談支援機関。区社会福祉協議会安心センター。市内18カ所。区福祉保健センター。地域包括支援センター。お住まいの町ごとの相談窓口。機関相談支援センター。障害のある方の地域の総合相談窓口。横浜青年貢献推進センターなど。青年貢献人等。親族、専門職貢献人、法人貢献団体、市民貢献人など。なお、市民貢献人は4ページをご覧ください。横浜市では、専門職等の貢献人だけでなく、同じ地域に暮らす立場で貢献活動を行う市民貢献人の取り組みを進めています。青年貢献人等とは、青年貢献人等はご本人の生活、医療、介護、福祉など身の回りの事柄にも目を配りながらご本人を保護・支援します。具体的には、ご本人の不動産や預貯金などの財産を管理したり、ご本人の希望や身体の状態、生活の様子などを考慮して、必要な福祉サービスや医療が受けられるよう、利用契約の締結や医療費の支払いなどを行ったりします。制度については、パンフレットもご覧ください。相談支援機関で配布しています。ご存知ですか？青年貢献制度のパンフレットの表紙の写真があります。お気軽にご相談ください。区社会福祉協議会安心センター。権利擁護事業。こんな時はどうすればいいの？車椅子に乗っている高齢の女性。一人暮らしになって福祉サービス利用の手続きやお金の出し入れなど自分だけで行うのが不安。生活や金銭管理など幅広く権利擁護に関する相談を受けるとともに、福祉サービスの利用や日々のお金の出し入れが難しい高齢の方、障害のある方を支援しています。自己決定の尊重、自立支援の観点から、契約されているご本人の意思に基づいて、金銭管理などのサービスを提供します。区社会福祉協議会安心センター職員。まずは、面談や訪問を重ねて、その方にとって信頼される存在になることを目指しています。安心センター利用者。夫が亡くなった後、金銭管理に不安があったのでお願いしています。心の余裕が生まれました。久しぶりに娘と旅行に出かけてみたいです。区社会福祉協議会安心センター職員の方の写真と、安心センター利用者の方のイラストがあります。区社会福祉協議会安心センター権利擁護事業 ホームページの QR コードがあります。お気軽にご相談ください。横浜青年貢献推進センター。こんな時はどうすればいいの？困っている人のために活動したい方、男性青年貢献人。自分の住んでいる地域で貢献人になりたい。親族の貢献人になった方、女性青年貢献人。貢献活動の悩みや報告書の書き方などを相談したい。貢献人の養成活動支援。市民貢献人や親族の貢献人の身近な相談窓口になっています。市民貢献人を養成するための養成課程開催や終了後の活動支援を行っています。権利擁護青年貢献制度利用促進セミナー。どうする、どうなる、横浜の権利擁護支援。日時、令和6年2月6日火曜日、午後1時20分から5時。詳細はホームページをご覧ください。事前申し込み。参加費無料。どなたでも参加可能です。障害があるが単身で生活している方、椅子に座っている若い方、自分だけで金銭管理や契約をすることが心配。2ページの相談支援機関にご相談ください。相談支援機関。区社会福祉協議会安心センター。市内18カ所。区福祉保健センター。地域包括支援センター。お住まいの町ごとの相談窓口。基幹相談支援センター。障害のある方の地域の総合相談窓口。横浜青年貢献推進センターなど。相談窓口は横浜市内に約200カ所あります。ホームページでのご案内のほか、パンフレットもご用意しています。横浜青年貢献推進センター。電話 045-201-2088。自治体ごとに青年貢献制度の利用促進に関する相談などの窓口、中核機関、窓口整備が進められており、横浜市では横浜生活安心センター内に設置されています。区域の相談支援機関のバックアップをはじめ、身近な地域で青年貢献人と福祉の支援者の連携が深まるよう支援しています。貢献人と相談支援機関との意見交換の写真があります。ホームページの QR コードがあります。横浜生活安心センター延命正幸所長。横浜の権利擁護をこれからも支えていきます。横浜生活安心センターが高齢者、障害者の権利擁護に取り組み四半世紀を迎えます。100人の方には100通りの思いがあります。市民一人一人の思いに寄り添って支援を続けてまいります。住み慣れた町でその人らしい人生を送るためにこれからも皆様を支えてまいります。延命正幸所長の写真があります。横浜生活安心センター25周年。今後も皆様と共に歩んでいきます。問い合わせ先。横浜市社会福祉協議会。横浜生活安心センター。電話 045-201-2009。ファックス 045-201-9116。 E メール ansin-c@yokohamashakyo.yokohamashakyo.jp 横浜生活安心センターで検索。ホームページの QR コードがあります。福祉の仕事シリーズ57。横浜市内で市民貢献人をしているお二人に聞きました。皆さんも市民貢献人になりませんか？グループホームで暮らしている方の貢献人、田口義雄さん。施設で暮らしている方の貢献人、吉田由美さん。田口さんと吉田さん、お二人の写真があります。ご本人の望むことのために、同じ地域に暮らす立場で考え、気づき、行動するのが市民貢献人です。横浜市における市民貢献人とは、一般の市民による青年貢献人等で、地域に住む身近な存在として、地域と連携してご本人を見守り、支える役割を担います。ご本人の意思や生活に寄り添って、財産管理や各種契約、見守りなど、心情保護を行います。現在、横浜市の市民貢献人養成課程を修了し、市民貢献人バンクに登録している方は94名です。令和5年10月31日時点。田口義雄さん。きっかけ。エンジニアとして勤め、定年後に始めたコミュニティカフェで、高齢者が抱えている問題を知り、福祉に関心を持ちました。知人から市民貢献人養成課程を聞き受講しました。大切にしていること、ご本人の希望に寄り添った支援を進めていくために、心の通う交流を大切にしています。犬が好きな方に写真を持って行ったり、故郷の話を聞いたりと、自分なりに考えながら定期的に会う機会を大切にしています。徐々に信頼を得られるようになり、施設の職員からも普段の様子などを教えてもらえるようになっています。研修会では、他の貢献人の方の経験を共有し、知識を深め、実際の支援につなげています。市民貢献人のやりがい。市民貢献人の強みは様々な経験が活かせることです。自分ができることでその方の力になれること、市民貢献人ならではの関わりを大切にしています。吉田由美さん。きっかけ。不動産業界で仕事をしています。高齢者や障害者の賃貸に関する課題が多く、契約時の貢献人の必要性を感じていたのが市民貢献人を目指したきっかけです。市民貢献人となり、自分自身の視野や見識が広がり、仕事でも役に立っています。嬉しかったこと。ご本人とのコミュニケーションは難しさも感じますが、対面することを大切にしています。回を重ねる中で、ご本人から、愛読している月刊誌を定期購読したい、弟のお墓参りに行きたいという希望を言ってもらえたのが嬉しかったです。喜んでもらいたいと思う気持ちは大きいですが、一人よがりにならないように気をつけています。この仕事に興味のある方へ。市民貢献人はスケジュール調整ができる方であれば、仕事との両立もできます。また、若い方も得るものが多い活動です。 興味があればぜひ目指してもらいたいです。第7期横浜市市民貢献人養成課程実施のご案内。横浜市では市民貢献人養成課程を実施しています。次回は令和6年度の開催を予定しています。あなたも養成課程を受講して市民貢献人として活動してみませんか？なお、カリキュラムの一部はどなたでも参加可能です。ご受講お待ちいたしております。詳細は令和6年3月下旬にホームページでお知らせします。なお、令和6年度の横浜市の予算確定を前提とします。問い合わせ先、横浜生活安心センター、電話 045-201-2009、ホームページの QR コードがあります。横浜市内の介護人材関連情報、ホームページの QR コードがあります。
ボラ線情報、横浜市ボランティアセンターからのお知らせ。多様な主体とともに進める SDGs の取り組み。横浜市ボランティアセンター以下市ボラ線では、企業の地域貢献活動への協力や寄付の受付、福祉教育など様々な事業を実施しています。今回はそれらの事業を生かした取り組みとして、ウェスティンホテル横浜と市立みなとみらい本町小学校と連携し、持続可能な開発目標 SDGs をテーマとしたチャリティーイベントを実施しました。サンキューカードとバラを持っているボラちゃんのイラストがあります。小学生たちと作るチャリティーイベント、ウェスティンホテル横浜より同ホテルのコンセプトを体現したいとの思いから、開業1周年イベントで使用したロスフラワーの再活用に加え、地元の小学校と連携したチャリティーイベントの実施をご提案していただきました。ウェスティンホテル横浜のコンセプト、コネクション、つながり、 SDGs、 ウェルビーイング、心身の健康。実施にあたって、子どもたちが主体性を持てるように事前授業を行い、ウェスティンホテル横浜と市ボラ線職員がイベントの趣旨や寄付について説明しました。子どもたちは自分たちに何ができるかを考え、募金をしてくれた方へ感謝を伝えるためのサンキューカードを手作りすることで、チャリティーイベントに参加してくれることになりました。ウェスティンホテル横浜よりイベントの趣旨を子どもたちに話している様子の写真があります。イベント当日、児童数名がボランティアとして参加し、募金の呼びかけと募金をしてくれた方へ感謝の気持ちを書いたサンキューカードとロスフラワーを活用したお花を手渡ししました。このイベントで集まった寄付金は、ひとり親家庭への支援のため、横浜市社会福祉協議会に寄付していただきました。サンキューカードとロスフラワーを渡している子どもたちの様子の写真があります。ウェスティンホテル横浜、取り組みに対する思い。開業1周年という節目のイベントは、地域への貢献・還元をテーマに掲げました。ロスフラワーを装飾だけで終わらせずに再活用できたことや、同じ地域にあり持続可能な取り組みを模索するみなとみらい本町小学校と連携できたことで、ホテルのコンセプトをより体現することができました。実施してみた感想。子どもたち自身が責任を持って参加してくれたことが嬉しかったです。この取り組みが今後どのような影響を子どもたちに与えていくかを、我々も含め社会全体で見守っていくこともとても大切だと思っています。ホテルの方のイラストがあります。 みなとみらい本町小学校、取り組みに対する思い。本校は SDGs の考え方を大切にし、日々の授業や体験活動を行っています。今回の取り組みについては、子どもたち自身が考え、自発的に取り組み、その結果、学びが深まる機会になるよう進めました。子どもたちの変化。当日参加した児童は、みんなの思いを背負った代表として、とても生き生きとしていました。自分たちの気持ちを直接伝えた実感を持てたのは、とても良かったと思います。先生のイラストがあります。イベントに参加した子どもたちからの感想。みんなを喜ばせたいと思いながら、サンキューカードを作りました。ロスフラワーとカードを受け取った方から、ありがとうと言ってもらえたことがとても嬉しかったです。SDGs を大切にして、みなとみらいの街を良くしていきたいと思いました。参加者の方にとても喜んでもらえて嬉しかったです。これからも地域の人たちと協力していきたいです。子どもたちのイラストがあります。横浜市ボランティアセンターより。横浜市ボランティアセンターでは、企業の地域貢献活動への協力や福祉教育を通して、より良い地域づくりについて一緒に考えていきます。お気軽にご相談ください。この記事に関する問い合わせ先、横浜市ボランティアセンター、電話 045-201-8620、ホームページの QR コードがあります。
支社協情報、横浜市社会福祉協議会からのお知らせ、第8回横浜地域福祉フォーラム、誰もが自分らしく暮らせる街へ。つながりが育むお互い様の支え合い。誰もが孤立することなく自分らしく暮らしていくために、困りごとを受け止め、支え合う地域づくりに向けて、基調講演と市内4つの実践報告を通して考えていきます。基調講演、共に育ち、共に生きる眼差し、西野博之氏、認定 NPO 法人フリースペースたまり場理事長、西野博之氏の写真があります。分科会、1、思いに寄り添うつながりの街、気にかけ合いそばにいる。2、垣根を越えて地域に根ざす街づくり、連携で育む。YouTube による録画配信、事前に申し込みが必要です。配信期間、令和6年2月1日木曜日から3月26日火曜日。ホームページの QR コードがあります。横浜地域福祉フォーラムで検索。問い合わせ先、横浜市社会福祉協議会、企画部企画課、電話 045-201-2090。 三助会員のご紹介、ご支援ご協力ありがとうございました。令和5年7月17日から10月25日、新規受付継続受付分、団体会員三沢大河法律事務所様。問い合わせ先、横浜市社会福祉協議会総務部、電話 045-201-2096。 三助会員三助会費のご案内の QR コードがあります。みんなの気持ちありがとう。皆様からの寄付は、地域の助け合い、支え合い活動のため、有効に活用させていただきます。NPO 法人、霧ヶ丘プラットフォーム。誰でも、プラッと立ち寄れるカフェ、プラッと霧カフェは、
今年の1月にオープンしました。ボランティアスタッフが作る日替わりランチが人気のようです。カフェとしての機能だけではなく、地域の人がつながるきっかけの場として、学びの場や多文化交流の場、シニア世代の居場所、車座トークや歌声のれん、介護予防のサービスなど、この地域に住む様々なコミュニティの居場所となっています。写真が2枚あります。1枚目、プラット霧カフェオープニングセレモニーの様子。2枚目、学びの場の様子。写真終わり。お礼のメッセージ。順調に霧ヶ丘プラットフォームの事業が展開できているのも、ふれあい助成金のおかげです。ありがとうございます。シニア、子育てママ、子供たち、そして外国人、それぞれのコミュニティが抱える様々な課題を解決できる場として、活動の領域を広げていきたいと考えています。引き続きご支援のほどよろしくお願いします。横浜市ボランティアセンターでは、寄付のご相談をお受けしています。電話045-201-8620。寄付者のご紹介、ご支援、ご協力、ありがとうございました。この寄付は、横寄付の取り組み等で使われています。令和5年7月1日から9月30日受付分、受け入れ順。金銭寄付者、個人、吉村晴美様、平本義則様、企業団体、横浜信用金庫理事長、大前茂様、3件、有限会社湘南仲介センター様、株式会社創建社様、組沢伝説有限会社様、3件、神奈川ロイヤル株式会社様、株式会社司ペトコ様、株式会社エンパワー様、ウェスティンホテル横浜様、ふれあいチャリティーバザー実行委員会様、銀楽会様、一般社団法人高梨食と人を育む会様、匿名寄付53件、物品寄付者、企業団体、MMCC 港未来コミュニティクラブ様、公益財団法人神奈川芸術文化財団様、横浜労働者福祉協議会様、株式会社 SU ライフケア様、横浜油脂工業株式会社様、匿名寄付4件、横浜寄付本寄付者、横浜市社会福祉協議会運営施設等、横浜市社会福祉センター利用者一同様、2件、横浜市篠原地域ケアプラザ様、横浜市鶴見区社会福祉協議会様、横浜市磯子区社会福祉協議会様、横浜市神奈川区社会福祉協議会様、横浜市栄区社会福祉協議会様、老人福祉センター、横浜市ユートピア青葉、横浜市萌木の地域ケアプラザ様、匿名寄付53件。横寄付。横寄付は、横浜ですぐ横へをコンセプトに、本会への寄付金を活用し、既存の制度やサービスでは対応ができない課題の解決を目指す取り組みです。ホームページの QR コードがあります。みんなの声、前後の感想、特別支援学校とプロラグビーチームの出会い、素晴らしいタッグだと拝察いたしました。スポーツの力は、SDGs の概念に通じると思います。他の支援学校にも、このような 地元スポーツのコラボレーションが広がればと期待します。戸塚区ちいちゃん。特別支援学校の教育相談コーディネーターの方の記事が読んでいて驚くことが多かったです。立場上支援しすぎないように心がけているというのを見て、いろいろな支え方があるのだなと考えさせられました。鶴見区有本ひとみ。ハートメイドのカタログが気になりました。時間があるときにゆっくり見て購入したいと思います。楽しみです。中区サボテン。企業から社協に地域貢献活動についての相談があったことにすごいと思いました。また、大学生に取材をお願いしているところに、紙面作成の方法がとても斬新だと思いました。福岡県 KO。レッツトライボランティアの記事により、ボランティア活動を始める上で行うこと、考慮することの一部分を知ることができ、よかったと思います。エレベーター内の鏡は、車椅子の人のためにあることを知り、勉強になりました。横須賀市 KK。福横クイズ。ご応募、ご感想、お待ちしています。クイズ。横浜生活安心センターは、今年で丸々周年を迎えます。今後も皆様と共に、その人らしさを支えながら歩んでいきます。数字二文字。金剛のプレゼント。小豆のホットアイマスク。読書やパソコン操作などで疲れた目に、そっと優しい小豆のアイマスクです。電子レンジで温めるとリラックス効果も期待でき、繰り返し使用することができます。神奈川区にある障害福祉サービス事業所ネバーランドのハンドメイド製品です。アイマスクをしている方のイラストとアイマスクの写真があります。デザイン、色はお任せください。ネバーランドのインスタグラムの QR コードがあります。みんなの声に掲載された方を含み、抽選で15名の方にプレゼントを差し上げます。締め切り、令和6年1月31日水曜日必着。応募方法、はがき、ファックス、E メール、応募フォームにて、次の項目をご記入の上お送りください。項目、1、クイズの答え。2、郵便番号、住所。3、氏名、振り仮名。4、年齢。5、電話番号。6、福祉横浜の入手方法。7、興味のあった記事の感想。8、福祉横浜の入手回数。9、みんなの声、次号掲載時の氏名の掲載可否。匿名希望の場合はイニシャルを記載。応募先、郵便番号 231-8482、横浜市中区桜木町 1-1、横浜市社協福横クイズ係、ファックス 045-201-8385、E メール、福横、fukuyoko@、横浜社協、yokohama-shakyo.jp、福横クイズ応募フォームの QR コードがあります。個人情報取扱い。なお、応募に関わる個人情報については、当選者への発送、および、福祉横浜氏名作成の参考にのみ利用させていただきます。前号208号、福横クイズの答えは、社協でした。たくさんのご応募ありがとうございました。Facebook のご案内。横浜市社協ボランティアセンター Facebook では、ボランティア情報を紹介しています。Facebook の QR コードがあります。 広告。あなたも身近な見守りの担い手に。例えば、ご近所同士で契約トラブルの情報提供。消費者被害で困っていたら、横浜市消費生活総合センターを案内。高齢者に多い消費者トラブル。1、お試しのつもりが定期購入。2、無料点検からの強引な屋根工事勧誘。3、トイレ詰まりで思いがけず高額な請求。消費生活相談電話。電話 045-845-6666。 ファックス 045-845-7720。 横浜市消費生活総合センター。
令和5年度ボランティア活動保険。日本国内でのボランティア活動中の怪我や賠償責任を保障。保険金額、年間保険料、1名あたり。団体割引 20% 適用済み。過去の損害率による割増適用。保険金の種類。怪我の保障。死亡保険金。基本プラン。天災地震保障プラン。特定感染症重点プラン、いずれも1040万円。後遺障害保険金。基本プラン、天災地震保障プラン、特定感染症重点プラン、いずれも1040万円、限度額。入院保険金日額。基本プラン、天災地震保障プラン、特定感染症重点プラン、いずれも6500円。手術保険金。入院中の手術。基本プラン、天災地震保障プラン、特定感染症重点プラン、いずれも6万5000円。外来の手術。基本プラン、天災地震保障プラン、特定感染症重点プラン、いずれも3万2500円。通院保険金日額。基本プラン、天災地震保障プラン、特定感染症重点プラン、いずれも4000円。特定感染症。基本プラン、天災地震保障プラン、ともに、保障開始日から10日以内は保障対象外。なお、3月末までに契約手続きが完了し、前年度から継続して契約される場合は、初日から保障します。特定感染症重点プラン、初日から保障。地震、噴火、津波による死傷。基本プラン、なし。天災、地震保障プラン、特定感染症重点プラン、ともにあり。賠償責任の保障。賠償責任保険金。対人対物共通。基本プラン、天災地震保障プラン、特定感染症重点プラン、いずれも5億円、限度額。年間保険料。基本プラン、350円。天災地震保障プラン、500円。特定感染症重点プラン、550円。重要。基本プランでは、地震、噴火、津波に起因する死傷は保障されません。特定感染症重点プランでは、中途加入の場合でも、保障開始日より特定感染症が保障対象となります。年度途中でご加入される場合も上記の保険料となります。中途脱退による保険料の返金はありません。中途でボランティアの入れ替えやご加入プランの変更はできません。ご加入はお一人につきいずれかのプラン一口のみとなります。ボランティア行事用保険。 障害保険、国内旅行障害保険特約付き障害保険、賠償責任保険、送迎サービス保障、障害保険、福祉サービス総合保障、障害保険、賠償責任保険、薬状履行費用保険、オプション。このご案内は概要を説明したものです。詳細はボランティア活動保険パンフレットにてご確認ください。団体契約者、社会福祉法人、全国社会福祉協議会、引き受け幹事保険会社、損害保険ジャパン株式会社、医療福祉開発部第2課、電話 03-3349-5137、 受付時間平日の9時から17時、土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除きます。この保険は全国社会福祉協議会が損害保険会社と一括して締結する団体契約です。取扱代理店、株式会社福祉保険サービス、郵便番号 100-0013、 東京都千代田区霞ヶ関3丁目3番2号新霞ヶ関ビル17階、電話 03-3581-4667、 受付時間平日の9時30分から17時30分、土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除きます。 QR コードがあります。商品パンフレットはこちらから、福祉の保険ホームページ https://www.fukushihoken.co.jp、福祉の保険で検索。広告終わり。
編集後期。特集、金銭管理の支援を受けている方から家計の不安がなくなったとともに、支援者に自分の気持ちや日常のことを本音で話せるので安心するというお話がありました。制度を通して心の支えとなっていることを感じました。今後の楽しみを語ってくれた笑顔が心に残っています。福祉の仕事、誰かに必要とされることを身をもって知ることができるのが市民貢献人だと伺いました。誰かの役に立ちたいと思っている人はいると思います。新しい年に一歩を踏み出してみてはいかがでしょうか。福祉横浜209号2023年12月15日発行、社会福祉法人横浜市社会福祉協議会、郵便番号 231-8482 横浜市中区桜木町 1-1、 電話 045-201-2090、 ファックス 045-201-8385、E メール、福横、fukuyoko@yokohamashakyo.jp、URL、https://www.yokohamashakyo.jp。yokohamashakyo.jp 福祉横浜は共同募金配分金の一部を活用して発行しています。横浜支社協は持続可能な開発目標 SDGs を支援しています。横浜市社会福祉協議会からのお願い。福祉横浜に関して読者の皆様のご意見やご感想をお待ちしております。 展示のお手紙、お電話で受けたまわります。以上で福祉横浜209号を終わります。次号は2024年3月発行予定です。録音制作は横浜音声訳グループやまびこでした。